はい、それでは今月の公開 Q&A、ワークのやり方、能力開発の続きとなります。ケイジンさん、お願いします。
はい、これはスタンダード講座型ですね。9月から参加しているものです。動画の数がかなりありますが、見れていない動画があっても大丈夫ですか？またサウンドや動画も歌唱しながらの流し見が多いんですが、集中して見なければいけないでしょうか？
動画に関しては、基本的には毎月上がるマンスリー動画で更新されているものですね。今月でしたら脳の目覚めブレインワーク。まずそこだけをきっちり見ておいてもらえれば大丈夫です。これはステップごとになってますので、1ヶ月目それを見てもらった上で、他の動画を用意してますけど、気になるところを見ていただく。それで大丈夫です。そして、歌唱しながらということですが、見るときはできればちょっと見ておいてほしいなと思います。ちゃんと1回目は見ておいて頭に入って、ただ、講座とかね、私が講義で喋ってるところは流れでも構いませんけど、実際に体を動かしてワークとは、実際に見ながらやると、早く体を覚えることができるようになります。
はい、やりたいことと歌詞などのやることが多くて時間の使い方へのアドバイスがあれば具体的に教えてくださいということなんですが、これはもう毎朝毎晩寝る前とかにね、5分でもいいので自分の時間を取るという習慣をつけるということですね。このあたりもね、バディさんがしっかりアドバイスをしてくれたり、LINE でね、メッセージで促してくれたりしますのでね、しっかり相談してください。さらにはですね、初のフォローアップサロンを参加しました。ブレイクアウトルームでリアルタイムで体験談などをシェアさせていただけて、ライブで皆さんの実体験を聞いているときは自分も一緒に引き上げられるようなワクワク感と感謝をしましたということですね。
よかったよかったね。認定講師の方たちがみんなでね、自主運営してもらってるフォローアップサロン、今回すごい過去最高人数ぐらいね、200名近く参加されたと聞いてますけどもね、大変盛り上がってますね。毎月最初日曜日、フォローアップサロンぜひねご参加ください。
はい。次の方も、時間が足りないということですが、やりたいワークがたくさんあって時間が足りません。どのようにしたらいいでしょうか？優先的にやった方がいいワークあるでしょうか？2歳のお子さんの育児ですね、仕事、なかなか自分の時間を持つことが難しくて、以前より早起きをして時間を確保しています。それでももう少しやりたいなと思っています。ただ睡眠時間は減っても以前より元気で体調よく過ごせていますということです。
これですよね、
素晴らしい。
やっぱりエネルギーワークね、やるようになってるから、すごく体力的にも強くなってきますんでね。あとやっぱりメディテーションやることによって精神的な感情のコントロールしやすくなりますんでね、それぐらいやるところからやってもらえば大丈夫ですね。さっきのお質問の方とスタンダードの方で一緒ですけれども、基本のね、更新今回されたアップされているものですね、脳の目覚め、そのね、数本を見ていただければ大丈夫です。
そしてバディの先生から教えてもらって、娘といろんなエネルギーボールの投げ合いをやっています。娘はとても喜んでやってくれてます。
もうこれ本当のね、いいですね、これ本当に新しい時代の英才教育になりますね。ぜひエネルギー使いになってください。そしてここからはそうですね、アドバンスコースの方の質問になりますね。アドバンスコース、スタンダードコースを卒業された方ですね、が継続で入れるコースになってますけれども、じゃあお話をね、質問聞いていきましょう。
はい、3つこの方は質問があるということですね。無駄遣い、甘いものを食べてしまうときなど、やめたくてもやめれない悪習慣を断ち切る良いワークはあるでしょうか？気の権で断ち切るなどしていますが、誘惑に負けてしまいます。
はい、これは、ね、何々しないようにしようというイメージじゃなくて、そうじゃなくて何々しなくて、もっと別のもので楽しんでいる自分をイメージするってことなんですね。目の前のケーキを食べないって言うと、やっぱケーキが出てしまいます。そうじゃなくて、今日は別に完食をしなかったも、すごくなんか体がすっきりして体が軽くなっていると。そしてさらになんかウェイトまで軽くなって、とっても前よりもポジティブな自分になっているって、そんなイメージですね。こうありたい自分というゴールの方のイメージをすることによって、結果的にそれにそぐわない行動や感情や、直感とか湧いてこなくなってきますので、ぜひね、なりたい自分のゴールを明確にして、そちらのイメージの方に注力してみてください。
次の質問は、脳機法は事務処理能力や学習の向上に効果がありますか？
はい、脳機法は、ね、アドバンスコース以降にお伝えしています。脳そのものをね、機能エネルギーでクリアに活性化していくということですが、もちろん、上下職だけでなく事務処理能力や仕事学力の向上に効果があります。ぜひ、ね、活用してみてください。遠隔できればね、ご自分だけでなくお子さんたちの学力の向上にも使うことができます。ぜひやってみてください。
はい、そしてうっかりおっちょこちょいな自分を改善したいです。そもそも自分が自分をおっちょこちょいだと定義しているのだと思い、単なる自己イメージと捉えて上下職のワークに取り組んでいますが、他に効果的なワークあるでしょうか？
これも先ほどの最初の質問と同じで、おっちょこちょいじゃない自分じゃなくて、じゃあどういう自分になっていきたいのかというゴールの方を明確にして、そのパラレルワールドの自分とつながって、そのエネルギーを今の自分にインストールするということで、エネルギー的な入れ替えが起きてきますので、望む自分というのを明確にしていきましょう。
はい、あとはね、おっちょこちょいな自分でもうまくいくっていうのがね、そのままでもいいじゃないかっていうのもありますよね。はい、次の方は、こういうの代わりにハーブを使用しても効果ありますかということですね。ハーブももちろんいいものがたくさんありますが、ハーブにもよるということもありますし、こういうはですね、他に変わるものが残念ながらありません。はい、でもご機嫌様にするという意味では、自分の好きな服を着るとか、自分の好きな香りとか、ハーブとかね、スパイスもそうですけれども、そういったものをこう習慣の中、生活に取り入れていくという意味ではとてもいいと思います。ただ、全能活性ハーブの代わりにはなりません。はい、次の方はですね、3ヶ月前に書いたシンボルイメージシートのゴールの状態が達成日が過ぎましたが、まだ達成には至っていません。同じゴールの状態のまま達成日を先に伸ばしても問題ないでしょうか？その場合、どの程度の期間を伸ばすのがおすすめとか、それからもし新たなゴールの状態を設定する場合、あまりぶっ飛んだものよりも達成しそうだと感じられるレベルのものの設定でもありでしょうかということですね。
一度もう一回ね、設定し直すという作業をぜひやってみてほしいんですね。そして本当に私が自分が望んでいることなのかどうなのかという問いかけと同時にですね、そして一番自分がワクワクするものであれば、それをぶっ飛んだものでも構いませんし、本当にそうなりたいんであれば、それをちゃんとイメージして、新しく書き直したシンボルイメージシートに書き直してみてください。その時の期限というのは、基本的には3ヶ月間で1サイクル変わってきますので、とりあえず3ヶ月後までに設定してもらえると、より、ね、変化が感じやすいかと思います。
はい、達成しそうだと感じられるレベルの設定というのは絶対に、ね、やらない方がいいんですよ。本当の自分の願望じゃないですかね。そこそここのぐらいだったら叶うだろうっていう、そういう見積もりは立てないってことですね。はい、そして次の方もアドバンスの方ですが、アドバンスコースの動画の中にポータルの共同エネルギー活用というのがありますが、フォローワークショップの中で詳しく教えていただけるように楽しみにしていたのですが、その説明がまだなかったので、この、詳しいやり方を教えていただきたいのですが、動画とかフォローワークショップの方で今後、取り上げられるでしょうかという質問ですね。
はい、ご安心ください。ポータルの方はね、今月の中ではちょっと実際のリアルのフォローワークショップ時間がなくてそこまでできませんでしたけれども、次月もまた遠隔はさらについていきますので、そこでしっかりとポータルの共同の利用の方法について新しいね、イラストとともにですね、動画の中で説明してますし、今度リアルフォローワークショップでもそれを確実に行いますので、そちらの方で楽しみにお待ちください。
はい、次はですね、ワークですね。ワークは1日15分程度で十分とのことですが、毎月動画が配信されると、ワーク時間が増加します。基本のワーク、写法、方法、浄化、消化、光のワーク、メビウス、トーラス、ピンクのエネルギーなどやると、1時間近くなります。短縮して自己流にアレンジしていますが、それでも長時間になります。毎日やるもの、時々やればいいワークとかっていうのがあるのでしょう。最低限やれば良いワークについて教えてください。
はい、最低限はね、いつもやってます。ご機嫌様にするワーク、香りでもいいし、音でもいいし、そしてトーラスですね。そしてその都度ですね、不安やそれが湧いてきたならば、浄化や消化。これ基本ワークですね。応用ワークっていうのは、メビウスですとか、光のシャワーとか、それぞれのテーマによって変わってきますね。これどこかだとか説明したかと思いますけれども、基本ワークと応用ワークですね。そちらの方をもう一度見てみてください。そうすると、自分なりの組み立て方がしっかりと分かってきて、これなら余裕でね、15分以内に終わらせることができますので、ね、ぜひ そちら参考にされてみてください。
はい、そうですね、タイトルで探してみてください。そしてまた、同じ方なんですが、諸行僧ではないのでワーク中雑念が湧きます。私は印象的なものをコピー機で復習したように記憶ができます。ですね、刑事ドラマをよく見るのですが、リアルな殺人現場のシーンをワーク中に思い出して引き寄せないかと不安になります。また怒っている時とか感情がフラットでない時にワークをしない方が良いでしょうか。厄介な状況を引き寄せないか心配です。はい、心配モードですね。
今回のね、これはね、ブレインワークをもっとね楽しんでください。香りでもいいし音でもいいし、そしてちゃんと回納回路の時間を増やしてください。回納状態にしてからワークをしてください。ブレインワーク回納回路という一番基本のところになりますので、ね、ワークをたくさんやるのはもちろんいいんですけれども、一番大事なのはいつでもどこでも黒剣様に自分の脳を導いていくブレインワークになりますので、もう一度いいんで初心に戻ってですね、香りと音を使った黒剣様ワークを続けてください。
そうですね、本質がね安心した状態になっていれば、ちょっと思い浮かんだことには影響されることはありませんからね。逆になかなか願望が叶わないという人がこの逆のパターンになっているわけですよね。そして次はアドバンス、医者の方ですね。3つ目の質問ですが、ダブルトーラスは他のワークのエネルギーと明らかに違うことが分かりました。手を合わせただけで全身温かいエネルギーに包まれて、他のワークとは違う匂いがすることが分かりました。エネルギーの存在ははっきり分かるのですが、生活上の変化は何もありません。サインを読むのが下手なのでしょうかということですね。
まあ、これはダブルトーラスワークっていうのね、アドバンスコースからお伝えしてますけれども、はい、非常に強力でパワフルなものです。初めのうちはね、具体的な生活の変化というよりも、まず自分自身の内面のエネルギーの書き換えというところになってきますので、そんなにまだね焦る必要は全然ありません。従来のトーラスワークからダブルトーラスに切り替えてやっていくことで、明らかに今までと違う、目に見える自分と目に見えない世界とのつながりがはっきりとしてきますので、ね、焦らず続けてみてください。
そして次はですね、プロの継続コースの方ですね。毎日のワーク、毎朝のワークは習慣になっていますが、常に回り続けられるように自動設定するということを知ってから、安心感が得られるため毎日自動設定をしています。数に制限はありますか？毎日自動設定でも良いですか？ということですね。
大丈夫ですよ。もう基本のワークでしっかりねしていれば自動設定ってね、これもちょっと上級のワークになりますが、常にそこでねやってるっていう風な感じで OK です。ただし、基本ワークはちゃんと毎日やってください。その上での自動設定です。
そうですね、だんだん基本がわからなくなってね、やってるつもりになることがあるかもしれません。そして次はポータルの作り方がよくわからなかったので、バディさんにリクエストして作っていただいて毎日活用しています。今後先生方が毎月送ってくださるエネルギーを足していっても良いでしょうか？リクエスト内容によって分けた方がいいでしょうか？このあたりはあれですね、このあたりも次の、動画を見ていただいてですね。
そうです、もう遠隔の、ね、上級編になりますので、ポータルの使い方ね、その辺も説明してますのでね、来月になりました動画アップされます、そちらの方をご覧ください。
そして遠隔送信で数人に送信するとき、それぞれにトーラスを回して毎朝に繋がれていることはなんとなくイメージできるのですが、天の宇宙の根源のイメージというのがよくわかりません。光り輝いているようなイメージで良いのでしょうか？それぞれ別に、イメージするのでしょうか？ということですね。
まあ、本当に根源の大元の光っていうところになりますので、こちらについてはね、やっぱりダブルトーラスワークですね。これをしっかりやっていると繋がるようになってきますので、根源というものと繋がる大いなる源の一つと繋がる。このあたりもね、次の動画でちゃんと説明してますのでね、ぜひそちらをご覧ください。
はい、光り輝いているイメージができないときには、もうそのイメージとしっかり繋がっているんだと、それがあるんだと意図するということを決めることですね。次はプロのご帰省の方ですね。いつもありがとうございます。少しうつ症があって、朝午前中は気分優れません。ワークは夜は気持ちよくできます。朝ワークを形からでもワークした方がいいでしょうか？どんなワークがいいでしょうか？
そうですね、やっぱり生活リズムっていうのは、ね、人によっても違うと思うので、ご機嫌様でできるんであればしっかり夜でやってもらえば大丈夫ですね。ただその夜でやるときに翌朝がね、もう夜でやったエネルギーワーク、その他のワークでとっても心身ともに心地よく健やかになって、気持ちよく次の日の朝は目覚めて、そして快適にワークをやっている自分までリクエストするようにしてみてください。そうすると毎朝の、ね、目覚めが変わってくるようになります。
これもプロご帰省ですね。胸や下腹部に手を重ねるとき、これはエネルギーの集光する、収めるときのことですね。女性は右手が下と伺っていましたが、左手下でやってみたら、その方がしっくりして頭がクリアになりました。それでも右手下の方がいいでしょうか？
これはね、基本的な中国気候のやり方では、男性が、左手が下と右手下となってるんですけども、ご自分でやってみて、そちらの方逆の方しっくりくるということであれば、そちらでもぜひ、ね、続けてみてください。ひょっとしたら人によってもエネルギー的な流れが逆になってる可能性もありますので、ね、とりあえず一番自分がしっくりする方法で構いませんので、続けてみてください。
これもプロご帰省ですね。5月にアウェーカーに参加してから気づくと、原因不明の腰痛がなくなり、体が疲れにくくなったように感じています。そして職場では変な先輩が相変わらず変ですが、変な先輩が相変わらず変ですが、まあいい方あまり気にならなくなったりと、嫌な気持ちを引きずることが少なくなった気がしています。ただ一方で、自分の中にあるネガティブな観念を浄化消化しても湧き出てきて、不安と恐怖に襲われて未来への絶望感が消えません。浄化消化のワーク、光のシャワー、トーラスの技法、宇宙自分軸、ハートのエネルギーワーク、丹田呼吸法などいろいろやっています。このままワークを続けていれば軽くなっていくでしょうか？効果的なワークやり方を教えてください。
もうズバリね、ハートのエネルギーワークにちょっとしばらく絞ってやってみましょう。自分の心の傾向、素晴らしい潜在意識のパターンというものになりますので、そこにね、しっかりと自分自身の意思でエネルギーを注ぎ込んで照らしてあげることによって、だんだんだんだん心の周波数そのものが変わっていきます。ですので、この場合はね、ハートのエネルギーワーク、しっかりまず自分自身を整えていきましょう。
そしてベッドに寝た状態でのワークについて質問です。ゴッツハンズのワーク、トーラスのワーク、ハートのエネルギーワークなどをすることがあります。寝た状態であるものの立っているイメージで、頭で足が地の方向、その延長にマイアースがあるイメージでやっていました。過去の公開音声を聞いていたところ、ハートのエネルギーワークが縦のトーラスワークは、水平方向のトーラスになると、おっしゃってました。寝た状態で立っているのと同じでイメージワークをするのはダメでしょうか？
いや、全然大丈夫です。そもそも宇宙空間にすると上も下もありませんので、自分の頭の方向から足の方向への垂直が水平にそのままになりますし、逆もしっかりですね。ですので、ね、常にこうワーク回っているというところを意識してみてください。そして先ほどの質問と同じ方なので、しっかり、ね、ハートのエネルギーワークのところ、ハートの開放を、ね、重点的に進めてください。
またこれも、ね、同じ方の3つ目の質問ですが、光のトーラスワークと光のシャワーの効果は同じでしょうか？それとも光のトーラスワークの中で頭から光が入ってくるというイメージに光のシャワーを使うのでしょうか？使い分けはあるでしょうか？
そうですね、使い分けはトーラスワークってあくまでも自分の基本のワークですね。宇宙自分軸、光輝く宇宙自分、そしてその周りにどんどん回っていくエネルギーフィールド、これが光のトーラスワーク。光のシャワーはとりあえず自分自身が光のシャワーを浴びるっていうのもありますし、自分の具合が悪いところに光のシャワーを浴びせたりとか、あるいは誰か他の人ですね、困っている人に対して遠隔でエネルギーをこちらに持ってきて、目の前に光のシャワーを浴びせてあげるというようにいろんな方向に使いますので、トーラスワークはまずは基本自分の周り光のエネルギーですね。光のシャワーはいろんなところに転写していく、照射していくという、そんな使い方のお使い分けをしてみてください。
次もプロご帰省ですね。もう皆さん熱心ですね。質問が本当に多くて嬉しいです。
プロご帰省は次の、ね、1月から始まるプロコースにも先行で、ね、申し込みされている方ですが、なかなか積極的ですね。
うん、そうですね。普段アットランダムにワークを行っていますが、一定の期間を決めたワークを続けた方がいいでしょうか？
もうスタンダード過ぎてるんだけど、一定の期間っていうのは3ヶ月間ということになりますので、脳回路ができるね。だからそこを一定の期間やった後ということになりますので、それは毎日のワークの中で基本ワークということになります。基本ワークが、ね、できれば、あとは、ね、自分の目的と用途に合わせてメリウスですとか、先ほど話した光のシャワーとかですね、自分の目的に合わせて使ってもらえば大丈夫です。
はい、次もプロゴキ性ですね。ヒーリングの時に、ヒーリングの時にね、相手を癒してあげる気持ちでは癒すことはできないとのことでした。どういうイメージを乗せると相乗効果があるでしょうか。例えば痛みがある人が痛みが和らいで笑顔になっているイメージを描きながらみたいな感じでいいのですか、ということですね。
はい、そうですね。自分がエネルギーで直してあげてるっていうことではなくて、その人自身が本来の自分の無限の創造性を発揮して気づいて、そして自分自身のエネルギーを高めていくことによって、結果的に心身ともに、調子が良くなって痛みも和らいでくるという、それを応援サポートするというスタンスで関わってみてください。その人あくまでもやってあげる、その人自身の無限の可能性を引き出していく、そんなイメージですね。
そして次はですね、3つお尋ねいたしますという、これもプロゴキ性ですね。私の苦手な仕事内容を一手に引き受けてくださる方と最近ご縁ができ、ありがたい限りですが、契約書を交わすことになったあたりからもやもやします。コミュニケーション不足からなのか、やめておいた方がいいのか分かりません。このような時に最適な考え、判断方法がありましたら教えてください。
は
い、
まずはですね、あらゆる人間関係メビウスなので、メビウスワーク、光のメビウスワークにもう一度その人とエネルギー的につながり直してみてください。イメージワークにね。それでしっかりとメビウスを回すことによって、その人と自分のエネルギーが、溶け合い混ざり合いつながってきます。その段階になったら落ち着いて、正直に私は今こう思うんですけども、この件はどうでしょうかっていうふうにコミュニケーション、これ具体的なコミュニケーションしてみてください。そうすることによって、目に見えない世界と目に見える相手がいる世界との両方のコミュニケーションが循環になっていきます。
どんなことでも不安な時ってまだ正体がわからない時なんですよね。それを明らかにすると、明確な対処法ができる、こうなるんじゃないかっていうんじゃなくて、こうなるからこうしなきゃとか、逆にいやそれは気にすることがなかったとかってことも分かることもありますし、さらに言うと、その方とどうであれ自分の、達成するべきところでどうなりたいのかっていうその先をもう一度明確にしておくっていうことも大事ですよね。A か B かっていうんじゃなく、 A を選んでも B を選んでも、もしくは C が来たとしても、私はこうなるんだよっていうところを明確にしておくってことでしょうか。そして、同じ方なんですが、先月認知症の母が新しい施設に入りましたが、今までの施設とは全く様子が違って安心できない要素がいくつもあって、母も夜眠れない日が増えて、相談員の方とやりとりでも私の感情の動くことが増えました。コロナで面会もできず様子がわからない時にどうしたものかと思っています。ブレインワーク、浄化消化ワーク、メビウス、母には脳機能と思っていますが、他におすすめのワークがありますでしょうか。また焦りがちな時の考え方、良いワークがありますと教えてくださいってことですね。
まずはね、絶対的に大丈夫、全てうまくいっているっていうエネルギーを、ね、自分自身にインストールしてください。どんな状況もいろいろ起きます。生きているとね、いろいろ起きるんだけども、大丈夫、全てうまくいく大いなる流れの中にあるっていうふうにちゃんと自分をつけるんですね。そうすると目の前でいろんなことが起きるけど、全ては大いなる流れの中でちゃんとうまくいっているっていう、そういうことをちゃんとね、これ信じるようになってインストールするんですね。その上で、今ね、施設の方に入っていらっしゃるお母さんに対する変革ということになります。ここは基本で構いませんので、浄化消化ですね。そして、お母さんへの気をですね、それをしてあげることによって、目には見えないんだけども、エネルギーが確実に伝わってますので、それできっとお母さんも、ご自分のね、娘さんのエネルギーを受けて、すごくね、快適になっているという、それでみんな進んでいってるって、そういうふうにね、してあげてみてください。
次はプロ4期生ですね。いつもお世話になってます。ポータルによる共同常設エネルギーについて今少しわからないので教えてください。
これ
は、ね、もういいですね。
ポータルはね、そう、ポータルは9月ではなくて10月で説明してますので、10月の動画をまずアップされたらご覧ください。そして実際にやるセミナーでもポータルやりますのでね、楽しみにされてください。
はい、次もプロ4期生ですが、冷静覚醒講座とはどんな内容でしょうか。とても興味があります。受講するとどんな能力が開かれますか。冷静が開かれるということなんですが、自分の、ね、うちに、アウェイカーのところでもですね、宇宙自分軸ということをしたり、ゴッツハンズで、源というところにつながるということをね、やりますね。その宇宙自分軸というところで自分自身の中にある冷静というものにつながって、そしていつでもどこでも空につながれるということ、それをさらに共同創造していく、周りの方もつながりやすい状態に、していく、そんな能力が開かれていきます。クリスタルボールや、私が作ったですね、13チャクラのオラクルカードというものをツールとして使っていく講座です。はい、またご案内が、ね、あるかと思いますので楽しみにしてください。そして次は認定講師ですね。先生方、皆様いつもありがとうございます。最近コロナウイルスのワクチンを接種しました。周りで打つ派、打たない派の意見を聞いていて、打たない派だったんですが、仕事の関係上必要で打つことにしました。私はウェイカーファミリーなので、こんな時こそ意味付けが大切と思い、打っても私にとって不要なものを受け入れないと決めて、接種当日の朝はレッドマスクでアロマメディテーションをし、さらにレッドマスクを接種する側の腕に塗って注射したら、体の中にそれでレッドマスクが入っていくだろうと意図して、そうやって接種を受けました。会場でも注射が終わってから15分の待機時間に丹田イメージ呼吸法をしました。そしたら看護師さんに大丈夫かな、あの人という顔で見られていました。イメージ呼吸法をしてたんですね、会場でね。おかげさまで大きく体調を崩すことなく接種することができました。ありがとうございます。
さすがに言ってこし、もうありがとう、使いこなしてますね。
完璧ですね。
完璧ですね。アロマメディテーションでね、レッドマスクっていうのは今はパーフェクトプロテクションという名前になってますけれども、そこに使われている、エジプト行為です。非常にね、自分の、ね、身を守ってくれるというね、そういう効果もありますのでね、ぜひね、今気になった方、パーフェクトプロテクション、ぜひね、使ってみてください。
そうですね、これを聞いてですね、今後接種会場でね、丹田イメージ呼吸法をしてる人を見かけたら、あー、ウェイカーだなと思ってくださいっていうところですね。はい、次の方です。認定講師の方ですね。ここから認定講師の方の、Q&A になりますが、毎朝ワークをしているのですが、トルネードトーラスは縄文のあの映像の中に自分をイメージしてトルネードトーラスしています。そして宇宙波動中のチャクラに丁寧に鳴らしながらトルネードトーラスします。ダブルトーラス、トーラスの自動回転もイメージして、自動にしていますという報告でした。
はい、大丈夫ですよ。トルネードトーラスね、しっかりね、はい、渦を回りながらね、トルネードトーラスするとすごく入りますので、ね、これ調節してください。
はい、次はですね、先生方、今更な質問ですが、フューチャーチューニングシートはなぜあの楕円形の形でしょうか。あのカラーにはどういう意味がありますか。私が参加した過去の体験会で、あの形にするのには10年かかったと伺った気がします。ぜひ教えてください。
まん丸よりもエネルギーがあるんですね。まん丸はサークルで調和融合になるんですが、楕円形はそこからまたさらに回転変化って表していきますね。進化の象徴でもあるんですね。ですので楕円にしてあります。で、まあ、オーブっていうのもありますけども、やっぱりオーブも楕円形が多くて、そのエネルギーが、自分の象徴とするもう本当の最高の自分の生きているパラレルワールドっていうものになります。色もそれに合わせて、そこから光がね、黄金色に輝いて、そこから自分の方にね、今度はプラチナ色の光が差し込んでくるという、ゴールドとプラチナの意味合いが持たせてあります。楕円形の方が進化発展するという意味合いで、フューチャーチューニングシートは楕円形です。
そうですね。あと上と下はね、次元のグリッドを表していますね。実は過去と未来ですね。はい、色々あります。そして、9月のフォローアップの録画で音叉を鳴らしている音がとても良かったのですが、この組み合わせは4096と4224でしょうか。って話して家で出しまくりました。という認定 少しです。
はい、正解です。よくね、セミナーの最初にね、私が17のひずみさん、クリスタルボールエンス、そこから必ず始まりますけれども、私がね、主に使うのは、宇宙波動覚醒チューナーの 4224Hz と、もう一つはね、ゴールデンレムリアンチューナーについている 4096、どちらもね、4000以上の高周波の組み合わせでやっています。それがすごくね、音の相性もよくて、響きもよくよくてね、その倍音が発生するような感じなので、そちらを使ってますので、ぜひね、その組み合わせをお持ちの方はやってみてください。
次もですね、認定講師です。今までマインドセットが一番大切と理解していましたが、ブレインワーク、イメージワーク、エネルギーワークがあってのマインドセットという理解でいいでしょうか。
そうですね、初めのうちはね、スタンダードコースのうちはブレインワークをまずはやって、イメージワーク、エネルギーワークといって覚えていくんですが、結果的に自分自身の心の在り方っていうものが最後大事なんですよっていうところになります。ですので、いきなりマインドセットっていうと、マインドセット心の在り方だけをやろうとすると、具体的なワークをしなくなるかもしれませんので、ちゃんとワークをやった上でのマインドセット。そしてさらに、プロコース、そして認定講師と進んでいくには、自分の心の持ち方そのものが、周りが起きる出来事を決めていきますので、一番大事なのはマインドセットという表現をしています。そのような、ね、流れで、ね、ちょっと理解していただければと思います。
はい、次はですね、先生方自己啓発プログラム部門トリプル第一おめでとうございます。
ありがとうございます。
関わるものとして大変嬉しく思います。認定講師の皆さんも喜んでくださってね、本当嬉しいですね。
嬉しいですね。
質問ですね、フューチャーチューニングシートはどんなきっかけでどのような経緯で誕生したんでしょうか。今までお話しされたことあるかもしれませんが、今月のフォローアップサロンでフューチャーチューニングシートを担当することになり、このツールの大きな可能性を感じるとともにこんな疑問が入ってきました。
原点ですか。さっきちょうどね、フューチャーチューニングシートの質問、別の認定講師から終わりましたけれどもね、やっぱり思いとかね、自分の目的とか夢っていうのを紙に書くといいっていうのが昔から言われてますけれども、ただ私自身もそれやってきました。ただ紙に書くだけだと、こう雑然と書いただけとか、あるいはきっちり書いたとしても、それ見てすぐにこうイメージが湧いてくるからそうでもなかったんですね。ところがその紙に書くだけじゃなくて、その紙の図形そのものが自分の中の無意識を、刺激するような内容、図形って右脳が担当してますので、図形見た図形に沿って右脳がスイッチオンになって、あ、これならここから、まあ、さっきの例で言うと、光を楕円形の光、未来の光、あるいはパラレルワールドの光、今自分に降り注いできている次元を超えてっていうね、そういうのをちゃんと分かりやすい、そういうデザインにしたらいいんだろうかということで、まあ、それぞれの図形の持つ意味を研究しまして、その組み合わせによってできたものがフューチャーチューニングシートということになります。おかげさんでね、いろんなアメリカ以外のことをやってる方が、このシンボリメシートを見たときに、わ、すごい、これいいっていうふうに分かる人はすぐ分かるんですね。ですね、活用して実践している人ほど、このいろんなシンボリメシートね、まあ、とにかくフューチャーチューニングシートだと、実際豊かにすると、扇形のやつもありますけれども、あ、この書き方だと確かに考えやすいねってことが分かる人には分かるみたいなので、しっかりとね、プロとして使ってみてください。
そしてですね、次も認定講師です。願望を実現をしつつ、そこに向かう過程を楽しみながら、特に迷うこともなく赴くまま直感や感覚で行動しています。未来の自分からの軌道修正のようなメッセージを特に感じないのですが、このまま進んで大丈夫ということだと捉えていいのでしょうか。あるいはメッセージに気づいていないのでしょうか。見極めのポイント、未来の自分からのメッセージを受け取る方法があれば教えていただけると幸いですと。
何か大きな、ね、サインとか直感をやってこなくても、毎日をすごくこうすっきりとした統一感を持って過ごしているなと思っている時っていうのは、ものすごく大きく実は変わっている時なんですね。でその最中は明らかな直感というわけじゃないんだけども、なんだか新しい自分へと毎日のルーティンが少し変わってきたりとか、今の自分とちょっと違う感じがするんだけども、心地がいいっていう時には大きな変化が進んでいる。これは自体がサインになりますので、安心して続けてみてください。
ですね、続けてください。そしてどこだけ宣伝をしていいですか。私の作った、ね、オラクルカードっていうのは、この未来の自分とつながるために作ったツールなので、こういったものも今ちょっと売り切れてないんですが、また販売されます。確かね、なので、こういったものも確認ツールとしてぜひ使用してみてください。
13着のオラクルカード、泉さんが作ったやつ、あれは本当に素晴らしいツールなので、
ね、
自分自身のパラレルワールドとね、どういうパラレルワールドとつながるのか、つながっていきたいのか、それを、ね、繰り返すことによって、ご自分自身の冷静がどんどん高まってきますので、ぜひ、ね、また販売再開されたならば、ね、ぜひ使ってみてください。
はい。そして次はですね、これも認定講師で最後の質問ですね、ワークのやり方の能力開発。はい、以前、泉先生がおっしゃっていたワーク効果の実証でしょうか、について、周波数かける時間でよかったでしょうか、ふんふんと思いつつ詳細分からなくなりまして、詳細を教えてくださいということですね。これ改めてちゃんとね、何かでテキストで出そうとは思うんですが、何を聞かれているかというとですね、ワーク、周波数、回能サウンドとかね、周波数チューナーもそうですけども、そういったサウンドを聞き続けるときの効果の現れ方というところですね、その周波数かける時間というか、周波数を、その周波数、音とどれだけ共鳴するかということ、実際物理の法則的には、その人の体重が例えば50キロだったら、どのぐらいの振動数をどのぐらいの時間与え続けると、その周波数が振動するかというようなことが分かったりするという、それに基づいているんですけれども、まあ、できるだけ時間数として、ボリュームが大きければですね、時間数は短いですが、ボリュームが小さければ、時間数できるだけ長く、かけ流すっていうのがいいですよっていうことになります。またこれはちゃんと説明しますね。ありがとうございます。
この辺もね、泉さんの言う冷静覚醒講座ってね、泉さんのクリスタルボールの演奏法っていうのは、まあ、泉式冷静覚醒クリスタルボール演奏法というのが正式名称なんですけれども、クリスタルボールから発生する周波数のエネルギーですね、それをどういうふうに自分の内面に取り込むか、それで浄化覚醒するか、今度は自分だけじゃなくて、そのバイオンという目に見えない音というツールを使って、これ周波数のツールであるわけですね、その周りにいる人たちの冷静も実際に一緒に高めていくのかって、そのあたりありますんでね、まあ、そのあたりね、極めようと思ったら、冷静覚醒クリスタルボール演奏法ですね、ピンときた方はね、ぜひ進んでもらいたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあね、ワークのやり方、能力開発については以上となります。この後またね、テーマを変えて、その後、パート3へと続いていきます。
はい、たくさんの質問ありがとうございました。